神様はイスラエルに度重ねて災いを送られました。先週の4章6から11節では、かつて北イスラエル王国に臨んだ数々の災いが列挙されておりました。飢饉6節、干ばつ7節8節、カシカレ、黒穂病、イナゴによる農作物の害9節、疫病、戦争、実説、こういった災いが並べられていたわけであります。そうした数々の災いは、主なる神ご自身が御手を振るってもたらされたものでありました。それには理由がありました。神様はご自身の民がこうした災いに遭い、苦しみと痛みを覚える中で、再び彼らの民に目を向けて悔い改めてご自身に立ち返ることを願われたわけであります。神様は愛する者たちを悔い改めに導き、ご自身に立ち返らせ、またご自身の懐に戻らせるためにはどんなことでもなさるわけです。飢饉も干ばつもイナゴも疫病も何でもなさるわけです。そして愛する民の立ち返りをひたすらに待たれるわけです。神様が愛するためにそのようにして痛みをお与えになるときに、神様ご自身の見ても傷んでいたわけであります。だけれども、神様がどれほど彼らを打たれても、イスラエルは立ち返ることをしませんでした。しかしお前たちは私に帰らなかった。6節、8節、9節、10節、11節に繰り返されている言葉です。ここに神様の深い嘆きがあります。この神様の審判の背後には、この神様の嘆きと悲しみが滲んでいるわけです。12節で神様は北イスラエルの民にこうせなります。イスラエルよ、お前は自分の神と出会う備えをせよ。この神様の呼びかけをどのように理解すべきでしょうか。私の民よ、もういい加減かたくなな心を解いて私に立ち返れ。私と出会うための備えをせよ、そうした招きの呼びかけでしょうか。実はそうではありません。ここにもご自身に背いた選びの民への神様の強烈な皮肉があります。イスラエルが神と出会う備えをするのは、神が彼らにご自身をあらわにお示しになる日、神が民と共に現れるために来たり、民の間に臨在したもう日です。主の日であります。本来その日は喜ばしい日、待ち望まれるべき日であります。インマヌエル、神が共におられるという事態こそ、神の民にとってこの上ない幸いであるからです。そして神の民はその日のために備えるわけです。神の恵みをふさわしく受けるために、喜びと希望のうちに信仰の備えをなすわけです。それが私たち主の民が主の日礼拝のために、主なる神にお会いするための備えであります。しかし今イスラエルにありましては、その主の日という言葉の意味は反転しています。全く逆の意味になっているわけです。その日は救いの成就の日ではありません。審判が成就する日です。その日は喜びの日ではありません。恐れの極まる日であります。聖女には金の牛の像が安置されていました。神の皆が呼ばれつつ、現実には神の言葉を聞く信仰も、これに聞き従う心も消えていました。礼拝者たちは思い思いに自分勝手な要求を携えていくだけでした。命と人生の中心であり土台である神礼拝から、北イスラエル王国の罪と腐敗は国のあらゆる領域に及んでいたわけであります。それゆえ主は恵みの御顔を向けられるためでなく、御怒りを持って彼らに臨まれます。彼らの罪を審判する方として来たり、見てを震われるのであります。 もちろんその時見ては傷んでいる。しかしイスラエルはそのことになお気づかず、罪の中に浸りきっています。そのために向けて預言者アモスは呼びかけます。主の日、審判の日は必ず来る。あなたたちはあなたの神、あなたたちの神主と出会う備えをせよ。それは今や裁きは不可避、避けることができないということを意味していたわけであります。13節でアモスは神がどのような方であるかを改めて確かめます。この方は山々を作り、風を創造し、その計画を人に告げ、暗闇を変えて曙とし、地の聖なる高台を踏み越えられる、そういう方です。天地万物を創造し、全地を御心のままに支配され、見てをもってすべを治めておられる万軍の主なるお方です。13節はこの大いなる主なる神を讃える賛歌として読むこともできるでありましょう。主の民は喜びに満たされて、神の力と栄光と賛美することができるわけです。けれどもこの13節の神を賛美する歌も、今のイスラエルにとってはその意味は反転しています。逆転しています。イスラエルはこの神がどのような方であるかを忘れ去って、甚だしい思い違いに陥っていたのではなかったでしょうか。神と人、創造主と偽造物との境界を踏み越えて、己を神に祭り上げることのために、この偉大な方を利用しようとしたのではなかったでしょうか。主の日は必ず来ます。その日にはこの大いなる神が審判者として彼らの前に立たれるわけです。イスラエルはそのことを知るべきであったわけです。アモス書は神の北イスラエルに対する審判、補修ということ、イスラエルの歴史の中で最も底辺にこの民は落ちた、その直前に記された預言の書物です。私たちの教会の、いわばしきたりとして、新約聖書と旧約聖書と共にその御言葉を聞くということがあったと思います。私も新学生の頃から、原則として朝は新約の文から学ぶこと、夕はあるいは午後は旧約の書物を取り上げること、そのことを教えられて、今まで実践してきたというふうに思います。ただ今旧約聖書の書物が読まれることは相当少なくなっていると思います。それはいろいろな事情があるのでしょうけれども、私自身は旧約聖書を、またこのような神の嘆きを語り示すような書物を読むことにやはり意味があるのだと思います。なぜならば、どれほど深い淵からイエス・キリストの十字架が立ったのか、このことを私たちは旧約聖書をしっかり読むことによって正しく受け止めることができるからであります。主イエス・キリストの十字架の御業ということは、旧約聖書の旧約の神の選びの民であるイスラエルのすべての歴史を背景としています。そしてこのアモス書も旧新66巻の中の一つの書物、神の言葉であります。神の言葉を神の言葉として聞くということ、旧約の全歴史が新約のキリストの光の下で読まれるべきであるということ、このことをこの午後も覚えたいというふうに思います。祈ります。主なる神様、旧約の預言者アモスがこのようなあなたの嘆きを取り継ぎ、あなたに代わって語ったことを私たちも覚えていることができますように、預言者の言葉を新約のキリストの光、十字架のキリストのもとで聞くことができることの幸いに感謝をすることができますように、 主の御名によって祈ります。アーメン。